こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は神経難病のリハビリテーション、音楽療法に関するお話を伺います。ゲストは順天堂大学附属浦安病院リハビリテーション科教授の林明人先生です。林先生、本日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、順天堂の林です。本日は平林先生にはわざわざお越しいただいてありがとうございます。
お忙しいところすいません。
どうもありがとうございます。
まずは林先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。林先生は1981年順天堂大学医学部の卒業、1989年に米国ウィスコンシン州立大学の准教授、3年後に筑波大学に移られ、2002年より順天堂大学に戻られました。2008年より附属浦安病院リハビリテーション科の教授をお務めされています。専門分野はリハビリテーション医学、パーキンソン病、随意運動、ジストニア、ボツリヌス治療、神経内科学、臨床神経生理学、音楽療法などです。ご著書にはパーキンソン病に効く CD ブック、牧野出版というものがあります。林先生が神経疾患を専門にされるようになったきっかけというのはあるんですか？特にそのリハビリを研究するようになったのはなぜなんでしょうか？
はい、私は順天堂の、浦安病院のリハビリテーション科の責任者をさせてもらっております。他に、はい、順天堂医学部の、脳神経内科の教授も兼任しておりまして、はい、お茶の水の順天堂医院では神経内科の外来を担当しています。もともと昭和56年に卒業して入局しましたのは脳神経内科です。脳は人間が人間たるゆえんともいえる臓器です。この脳というものに強く興味を持ちました。当時37年前、奈良林博太郎先生が脳神経内科の教授をされていました。奈良林先生はパーキンソン病が専門で、世界パーキンソン病学会の会長もされていた方です。医学部の学生の頃、黒板全体を埋め尽くす熱のこもったパーキンソン病の講義を受けた記憶があります。また私が脳神経に興味を持ったのは、この先生が情熱を傾ける脳というのはきっと面白いかもしれないと思ったからです。私が脳と神経に強く惹かれたのは、この奈良林先生の魅力により導かれたと言っても良いかもしれません。神経疾患は原因が解明されていない、あるいは治療法が確立されていないものが未だに多くあります。若かった私は自分で病態を解明してみたい、治療法を作ってみたいと思いました。入局した後に、その中でドプスというお薬があるんですが、ドプスの開発にも携われたことは素晴らしい経験でした。ドプスが新薬として新聞に掲載された時、医局は問い合わせの電話が鳴りっぱなしで、誰も医局で休めなかった時期もあったことを記憶しています。私が博士論文にした専門は脳神経生理学の分野です。博士論文のテーマはパーキンソン病の運動開始時における相反性神経支配の障害です。 H 反射を用いた運動ニューロンの興奮性を調べた研究で、例えば、パーキンソン病ではなぜ動きがぎこちなくなったりとか、歩行の時にすくみが出たりするかというようなことを神経生理学的に研究したものです。
音楽療法に関する研究というものも非常に有名なんですけども、神経難病における音楽療法を考える会世話人を務められています。この音楽療法に関して、なぜこの神経と、難病と音楽、こういうテーマで研究するようになったんでしょうか？
はい、パーキンソン病の、歩行障害について脳神経生理学的な研究をしていくうちに、音楽リズムで 歩行リズムを整えると歩行障害が良くなるという音楽療法を用いた研究をすることにつながってきました。この研究を始めたのは筑波大学の神経内科に在籍していた頃です。筑波大学に来ましたのは当時筑波大学で教授をされていた金沢一郎先生からのお誘いによるものでした。金沢先生は天皇ご一家の主治医をされていた方で、30年ほど親しく付き合いをさせていただいておりましたが、金沢先生も先ほどお話ししました奈良林先生の門下生で、そこで顔を合わせたのが筑波大に行くきっかけだったんですが、その中で音楽療法ということを思いつきました。
先生も音楽が好きなんですか？
ですね、音楽療法してますと必ず何か楽器をしていますかとかいうような質問を受けることがありますが、実は私は何もできません。
そうですか。
小さい頃姉が音楽を習っていた関係で、親戚の音楽の先生をしていたおじさんが家に来て教えてくれてたのですが、姉のついでに私もピアノとバイオリンを習わされることになったのですが、いつも音楽のおじさんが来る時間になるとグローブとバットを持って裏口から逃げていました。
そうですか。
今から思うとあの時ちゃんとやっとけばよかったのにと後悔をしています。でも音楽は好きです。カラオケとかですね、お風呂で歌うのも好きです。ジャンルは特にこだわりありません。ただ学会でですね、3年前にウィーンに行った時に、ウィーンフィルのオーケストラの音楽を学友会館のホールで聴けた時には、とてもその素晴らしい音色に感動しました。
先生はアメリカのウィスコンシン大学の准教授としてお仕事されてたんですが、その頃の生活っていうのはどうだったんですか？何か思い出っていうのがありますか？
ウィスコンシン州立大学の神経内科で、准教授として留学させてもらいました。またその隣にある、ワイズマン研究センターというところで研究生活も送らせていただきました。ウィスコンシン州立大学があるのはシカゴから北に2時間車で行ったところです。だいぶ中西部の北の方にあるところで、とても寒いところでした。州都はそのマジソンという町、美しい町です。冬はとても寒さが厳しくてマイナス30度ぐらいまで気温が下がりました。駐車場から大学病院に歩く5分の間に鼻毛が凍って痛くなる。あと深く息を吸わないようにって注意されました。深く吸うと肺炎になるぞというようなことを言われた思い出があります。また私は小さい子供がいたのですが、地元の同じぐらいのお子さんのいるご家族とか留学されている方々とウィスコンシンで親しく楽しく過ごすことができました。子供は最高の大使館員だねとみんなで笑って楽しく過ごした思い出があります。そうですね、当時日本ではですね、マリオブラザーズっていうかマリオが流行っていて、私が順天堂から来たというと「おお、任天堂じゃないのか」と言ってよく言われた思い出があります。
その頃はバブルがもう崩壊するした頃かなと思うんですが、そのような影響っていうのはアメリカに住んでてありましたか？
ですね、あんまりバブルの頃からそんなに、日本でもそんなにこう弾けたとか、バブルの時の、享受したあまり思い出がなくてですね、アメリカに行っても、日本の方が景気がいいねっていう話は聞きましたけれども、バブルが弾けても、そのアメリカでの日本の評価というのはそんなに変わってなかったような気がします。
大変貴重なお話をありがとうございました。それでは、第2部に続きます。